Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和2年4月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。京都250万人の蛤御リスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。プロレス文化研究会代表の岡村正史先生です。
こんばんは、岡村です。よろしく。
そして国際日本文化研究センター新所長の井上章一先生です。
井上です。こんばんは。
というわけでこの放送は4月1日放送されているわけですけれども、本日から井上先生が国際日本文化研究センターの所長になられまして。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ご愁傷様です。
なんでご愁傷様なんですか？
いや、あんまり向いてへんししんどいなと思ってるんです。
そういう組織のトップとして、いろいろ接触したりとかっていうことが必要になってくるわけですよね、これからは。
そうですね。私がそんなに向いてると思わはりますか？
確かに向いてらっしゃらないと。
私そもそもパソコン持ってないんでし
ょ。それを言うと、はい、今日もまたドキドキしてました。井上先生の手帳だけが頼りで、はい、この KBS にね、
たどり来られるかどうか。
そうなんですよ。
念のための連絡もできない。
念のための連絡もできないんで。
はい。
そうか。前の前所長はパソコンは使ってらっしゃったんですか？
もちろん使って。こうと貼りました。なんでこんなやつを選ぶんやというふうに自分では思っています。
いやでもね、前回、はい、岡村先生と井上先生の OI 法のお二人にお越しいただいたのは、はい、去年の秋
11月
でしたかね、はい、で収録後に、まあ、お食事行ってまして、でその時に、まあ、お話をしている中で井上先生が定年が来年の春までやねんやと、はい、おっしゃってて、でね、私と岡村先生が、その後どうすんのみたいな話をね、してたんですけど、あの時はもうすでに決まってらっしゃったわけですよね。
いや、まだ決まってないと思います。はい。ただ、訴状には上ってましたね。
いや、ですよね。
はい。
だからあの、井上先生が新所長になられるという記事が、はい、新聞市場に出た時にすぐに岡村先生がメール来まして、はい、あの時のあれは何やったんやと。
ああ、友達の前で嘘ついてたんかと。あの時はまだ決まってはいなかったんですよ。
だから私が思ったのは、はい、いわゆるあのプロレスでいうケーフェイ、そのインサイダーの、うん、プロレスの業界の中の人だけで使う言葉があるんですよね、うん、
はい、
合ってますかね、岡村先生。まあ、
はいはいはい、そう、なんか、法事に行っても、はい、親子の間であっても言わないとか言うらしいね。
家族にも言わない。
家族にも言わないっていうプロレスラーの中だけのルールがあって、はい、で、控え室に部外者が来たら、ケイフェイとかって、その会話を止めるっていう。
は
い、
何で呼んだんか忘れたけど、高田信彦の奥さん、うん、向井明さん。
向井明さん、はい。
ずいぶん後まで知らなかったらしいですね。
うん、そうです、そうです、うん。もうかなり後まで、そういうプロレスの、まあ、仕組みというか、守秘義務に関わる部分。
はい、そういう話を聞きますね。
ねえ、知らなくて。
夫のためにこんなに心配してきたのに何だったのっていうふうに。
そうそう。はい、あれ、高田、信彦の本、泣き虫かなんかで書いてたんでしたっけ、うん、
ちょっと覚えてない、読んだけど覚えてない。
なんかありましたよね、ずっと。で、あの人すごいのは、新日本プロレスと UWF インターの対抗戦が東京ドームであった時に、うん、武藤圭司に足4の字固めで負けまして、うんうん、あの次の日、美容院行った時に、まあ、足を引きずっていったっていう。うん、
まあ立派ですね。
立派ですね。そういう業界の外の人に対しては、ちゃんとプロレスのね、うん、内側を、内幕を見せないっていう。うんうん、そういう意味では、その警備を守ってらっしゃる先生だなと、僕は井上先生に対して、やっぱりプロレス者としての矜持といいますか、
はい、
その辺は。
なるほどね。
広島カープに張った達川さんも、はい、当たってないのにデッドボールの真似をされたり、
やってありましたよね、よくチンプレーでね。
はい。
だからあの辺が、僕は、さすがと思いましたね。
うん、
だからプロレスラーでも、私あの、棚橋選手とか、あの、スーパーササダンゴマシンとか付き合うんですけど、うん、はい、棚橋選手は、ケーフェイを守るというか、はい、もう、あの、守るって言ったらおかしいですけど、まあ私も触れないし、
はい、
彼もそう、話をしないし、うん、で、なんかあの、ある用事で G1 の前にちょっと電話してたんですよ、去年も。うん、その時でも、最後に G1 頑張るよ、つって。
うん、
もう、新日本プロレスのエースとしてそこは僕、プロレスファンである、私に対して振る舞ってくれるんですよ。
うん、
一方、ササダンゴマシンは、結構その辺のケーフェイが
、ゆるい
。
スーパーササダンゴマシンさんは、その辺が、ボロボロになってるところが売り物じゃないですか。
うん、まあ、そこも、はい、そこを、綱渡りしているところといいますか、はい、その守秘義務で遊んで、
うん、まあ、DDT 自体がね。
まあ、そうですよね。
彼やったんちゃう、なんかあの、ある、大会で観客にあらかじめ台本配ったとかいうの、
あの、だから昼夜公演をして、はい、昼夜同じ結果になるとかっていうのは昔やってありましたもんね。はい、うん、で、あの人はその去年一昨年か両国で興行をやった時もその直前に仕事で一緒やったんですけど、その後二人で喫茶店行ってて、
はい、
その僕も見に行く言ってでもう言うてたんですよ、うん、言うてたのにその日の構成をめっちゃ喋りたがるんですよ。ちょっと聞いてと、いや待ってくれと、俺楽しみにしてるから、はい、楽しみにしてるから言わんといてって言うてるのに、うん、あの言うてくるタイプだ。
ササダンゴマシンさんはね、はい、自分のやってはるプロレスをほとんど演劇のように考えてらっしゃるんじゃないでしょうか。シェイクスピアのドラマって、はい、うん、あの見に行く人は大体筋知ってるじゃないですか。
知ってますね、
うん、筋を見て筋書き通りに行くことに感動を覚えるわけじゃないですか。
はいはい。
だからスーパーササダンゴマシンは、あの、DDT のプロレスを、マッスルのプロレスを、シェイクスピア並みにしたいと思ってらっしゃる、まあ、あの、本気で言ってるわけちゃいますけど。
あ、でもね、彼は、すごい志は高いですよ、その、はい、そのプロレスというものを使って、何が表現できるかっていう。う
ん、で、うん、プロレス自体はやっぱりパロディーにしてるんじゃないですか。あの、ハッスルぐらいからそういう傾向が出てきて、だから文化系プロレスと言われるゆえんじゃないですか。
文化系プロレス DDT とかってね、あの、映画もありましたけれども、だからその、ただね、そのプロレスを大事にもしてるんですよね。
うん、
プロレスすごい好きやし、プロレスにはもっと可能性があるはずやっていうふうに思ってるのが、ササダンゴマシンかなと思うんですけど。まあ、
表現行為ですね、結局。プロレスという。
表現手段としての
表現やね。
表現。
うん。
だからプロレスがすごいなっていうのは、その、今回、まあね、こういうコロナの騒動で、なかなかいろいろ、ね、まあプロレスも興行を打てなくなってる状況下で、ね、あの、ご存知ですかね、ノアの試合で、無観客試合で、藤田和幸と塩崎選手が、あの60分一本勝負の試合で30分睨み合うだけの攻防をしたっていう。
ああ、そうなんですか。
これは相撲では成り立たない。プロレスでしか成り立たないでしょうね。
無観客やからできたんだ。
できるんですよ。だってお客さん入れてて30分睨み合ってるだけやったら、
うん、もうやじられますよね。
やじられるんですよね。
これなんか YouTube かなんかで放映したんですか。
とそういう動画配信の多分ね、ノアもやってる、うん、今のサイバーエージェントの参加になったんで、はい、DDD とかと同じ、あれでやってるんじゃないですかね、うん。
いや、お客さんもいないし、テレビカメラもないのに、はい、ただただリング上がって30分にらみ合うだけだと、コストしかかからないでしょ。
そうですよね。
はい、
でもなんかそういう特殊な、うん、あの純粋なスポーツやないので、うん、逆に表現の幅というの意味ではそういう感じで。いや、
だから逆に格闘技ブームを通過したからこそ、いろんな可能性が、笹団を含めて、ね、
はいはい、
いろいろ出てきたんじゃないですか。
明確に、そのプロレスと総合格闘技っていうのの峻別が図られて。
だからハッスルの時はまだ中途半端やったと思うんですよね。格闘技ブームの、さなかか、まあ、同時並行かな。だそれが過ぎて、で余計になんかもうにプロレスというものが何かって、まあ、広く言えば表現、
はい、
うん、まあ、武藤敬司の言葉では作品ですよ、
はいはいはい、
一番それがしっくりくるんですけどね、
作品ですよね、うん、だからこそその30分にやみやぶっていうできるわけですもんね、
ね、うん、
だからあのね、もともと猪木さんが、うん、あのジャニーズ事務所のタッキーと、
はい、
ね、プロレスを あれ何の時でしたっけ、力道山
力道山のなんかね、追善、うんね、やったかな、
追善興行の時に試合をして、で名勝負を成立させたっていう、はい、ことがありましたけれども、で、猪木だったら、本当に、ほうきとでもプロレスできるっていう。はい、
そう、ニック・ボック・ウィンクルの ね名言ありましたよね。
ニック・ボック・ウィンクルもか言ってたでしたっけ、
ワルツを、相手がワルツを踊ってきたらワルツで、ジルバで来たらジルバで。
ジルバでっていう。で、それってほんまに、だから猪木はタッキーとも試合が成立できるし、っていうことは本当に、ほうきとも試合が成立するわけで、はいっていうことになると、プロレスっていうのは本当に接触せずして、人同士が濃厚接触することなく表現ができる、ジャンルちゃうか
な。そういう可能性もありますね。スペシウム光線も成り立ちますよね。
そうなんですよ。カメハメハもできるし。
カメハメハもできるし。
実際にアメリカのインディーの団体では、それをやってて、はい、動画で結構ね、それが拡散してたんですけど、はい、ドロップキックとかも微妙にずらして、はい、でも吹っ飛ぶっていう。
ああ、接触を避ける画面を。
接触を完全に避けながら試合をしてる。で、それを見て喜ぶという。
だから、道の空プロレスとか大阪プロレスでもそれに似たことやってましたよ。やってますよね。
あ、近いことはね、
近いこと
やってましたと思うし、このコロナ騒ぎの今こそ、それが成り立つかもしれないですよね。
そう
ね、
そうなんですよね。だからそういう意味で、その各ジャンルですよね、スポーツ、まあ、プロレスはスポーツではないですけれども、スポーツによって、この無観客とかで、その表現できる幅が違うし、だからそういうことについても、今夜は。
深い話になりそうですね。
いやー、そうですね。だから今こそ本当に、立花隆さんがおっしゃった、プロレスファンは3つ。
知性、品性、感性が知性と同時に下劣であるものだけが楽しめるとか言うんです
ね。プロレス、知性と品性と感性が3つが同時に。
これ難しいですよ、逆に言うとね。
この、ね、小池さんが3密っておっしゃってましたけど、3性ですよね。知性、品性、感性。すべてが劣るものだけが楽しめる。ジャンルやと。
ちょっと突然話、はい、余談ですけど、はい、小池さんが三つの、三密って言われたでしょ、はい、京都に三密堂書店っていう古本屋があってね。
あの、寺町通り。
寺町通り、はい。僕はあそこの大将どう思ってあるかなって、なんか、気の毒で。すいません、しょうもない話。
あります、あります。あそこがもう、なんか、はい、ね、島は春かなんかっていうの、出てませんでしたっけね、新聞の記事で。
そうですか。
あ、この品揃え面白いですもんね。
品揃え面白いですね。まあ、仏教書に強いとこなんだけどね。
あ、でもそうそう、今古本屋で思い出しましたけど、はい、井上先生、私、高校の、中学高校同級生じゃないですか。同級生。
先輩、同窓生。
同窓生なんですけど、はい、そう、同窓生の、に関することを、その Facebook でいろいろシェアしてる。方がいらっしゃるんですよ、はい、で井上先生ね、 Facebook も当然なされないんで、はい、全くご存じないと思うんですけど、はい、ある方のなんかあれ何かな、ノートとかって今あるじゃないですか、ブログじゃなくてなんかノートっていう、あ、それで書いてはったんで、ブログかってやっと、ちょっとその辺ちょっと、覚えてないんですけども、なんか井上先生の古本の雑誌に昔投稿した記事をなんかね、
はい、
掲載してるとかアップしてる同窓生の方がいらっしゃって、
はい、
で井上先生が昔学生時代に、はい、まあ、我々ね、男子校やったんで、ほんまに全然女子と喋ったことがないと、はい、30秒以上喋ったことがない青春時代を過ごして、で大学生になった時に、うん、まあ、女性とデートすることになって、井上先生が選ばれた、まあ、デート場所っていうのが古本屋やって。
違うんですよ。
違うんですか。
特に古本屋を選んだわけではないんですが、はい、デートの時に緊張でガチガチになってるわけですよね、はい、で馴染んだ古本屋さんがあったので、ええ、その砂漠で見かけたオアシスのような気持ちになり、そこへ入ったわけです。
で、あ、ここ、まあ、ホームグラウンドだから、
ホームグラウンド、はいはい、彼女にも、まあ、私が時々立ち寄る店だっていう、ええ、で、まあ、彼女も付き合ってくださったんですが、はい、その後しばらくして、はい、全く連絡もくれなくなり、噂話、
はい、
井上くんに汚い店へ連れ込まれたという。
そこだけが残ったん
で、ね。で、それを私は、まあ、京都古本屋往来という雑誌やったかな。
そうそうそう。それに井上先生が投稿され、ずいぶん前に投稿され
て、ね。ずいぶん前に書いたんですよ、
はい。
で、それでね、これ申し訳なかったと思うんやけど、はい、 汚い古本屋いうのはどこやっていうのが古本屋さん中の話題になってねあそことちゃうか
京都のどこやって、はい、
申し訳ないことをしたと思ってます。
だからそれがねなんか今になってそれをアップされてる同窓生がいて、うん、あ井上先生こんなこと書いてはってんやとか思って、うんはい、さ井上先生とお付き合いされるってなって、うん、古本屋に付き合えへんようでは無理ですよね
無理やね
無理ですよね
いやいやほんまに申し訳ないことをしたと思うわ
古本屋とかやっぱ面白いですもんね、うん、未だにもう休みの日とか、うん、僕は事務所の近くも100万遍なんで古本屋いっぱいあるし、うんあ
はい、
よう行きますしあの、ね、井上先生とあこのあれは純駆動か丸善かどっかで偶然会ったりすることも前何年か前ありましたもんね、はいうん、もうだから活字中毒でいらっしゃいますもんね井上先生とか
そうですよねあの電脳媒体に全く中毒症状がないので、うん、
それであるにもかかわらず立花隆に寄せたら知性と品性と感性が同時にないとかっていうようなね、うん、表現をされた我々プロレスものなんですけれども、うん、今のこの時代こそほんまに私はあの知性と品性と感性が、うん大切な時かなと思いまして、うん、私の中でその知性と品性と感性、うん、これが研ぎ澄まされているお二人の先生に今日は来てもらってお話を聞きたいなと思った次第なんですけれども、う
んはい、無観客試合といえばね昔、はい、あのアントニオ猪木が、
はい、
マサ斎藤と
巌流島
やりました
巌流島で、
はい、
あの日のワールドプロレスリングはあれが一番視聴率良かったんじゃないでしょうか。
あの頃では良かったかな。
はい。
うん、
あの同じ日にあったあれ藤浪長州だっけ。
あ藤浪と長州と前田が三人のうち誰かが一騎打ちするみたいなんで、はい
う
ん、その日に決まったんですよね。
後
楽園ホールで、
うんうん。まあ結構いいカードだったんだけれども、はいうん、無観客試合が一番視聴率を取ったというのは。
うん、そうでしたね。
昨今のイベント業界の人にも考えてみる余地があるところじゃないかと思うんですが、うん、
見せ方によるっていうことですよね、はい、松明焚いてね、
うんまあ、あれは、まあ、いろんな偶然が重なってああなったんだとは思うんだけれども、うんうん、この逆境を逆手に取る、うん、そういう知恵がプロレスにはいっぱい眠ってると言えへんですか、うん
まあ、あれゴールデンタイム時代の末期ですよね、
うん、ゴールデンタイムで特番でやってましたよね
特番でね、うん、
でそれこそだから猪木とマサ斎藤とかその前までは巌流、うん、島のちょっと前までは世代闘争をやってて、その中で旧世代軍として、ナオリーダーかナオリーダー軍でやっててそれに対してニューリーダー軍として、うん、長州藤浪、うん、前田とかがいて、うん、それをなんかもうね台無しにするような形にして猪木が自分と組んでたマサ斎藤と巌流島でやって、うん、でその自分たちにね、うん、言うたらあのプレッシャーかけてきてたその新世代の長州とか前田とか藤浪とかをがまあ誰かがその中でやるってことになってこの3人のうち誰かが2人でやるってなって、うん、結局長州と藤浪が試合をしてであまり盛り上がらなかったって記憶してるんですけど、うんそうですね、その時にまたで猪木からしたらマサ斎藤との戦いでありかつその下の世代との戦いでもあり、うんうん、でも完全に話題も内容も猪木が食っちゃった感じでしたよね、
うん、そうやねだからあれはあのどちらの映像の方が視聴者に届くかという意味の世代闘争なんですよね、
は
い、
あそうでしょうねもう年代的に言ったらその、うんはいね、ニューリーダー君の方が油乗り切ってる30代前半とかで、はい、もう猪木は40代、
はい、
でもやっぱりテレビ的にはあの巌流島でマサ斎藤と松明を前で戦う野原の前、ね、ところで寝っ転がりながらスリーパーホールドを仕掛ける猪木の方が、はい、テレビ的には印象が強かったし、
あとカメラワークもね、うん、普段のプロレスでは使えないワークをいろいろ駆使することができるし、う
んはいはい、
カメラマンも割と面白かったん違うかな あれは
そういうのもあるでしょうね、
うん、
しかもあれギブアップまで待てない、
はい、
のバラエティ路線が失敗した後また元に戻っての試合じゃなかったっけ。
ああそのぐらいだったと思います
ね。
一回新日本プロレスが
半年だけこうあのジャニーズのタレントとかを男組とか出して
山田邦子が司会で
山田邦子が司会であ
の長谷博士が山田邦子に怒った、はい、切れたことがあった
そう あれねあの半年間の後の普通に戻った時のやでゴールデンもの風前最後のもう灯火みたいな、 そのあとすぐにもゴールデンから外れますから、
ね、はいはいはい。だからあの時もだから猪木っていうのはそういういろんな勝負を、うん、仕掛けで
仕掛けてます
よ。仕掛けてたわけですよね。
そうですね。
そうはね、はい、あ、ひょっとしたら笹団子さんの先駆けみたいな部分もあったいうことかもしれないですよね。
だと思いますね、はい、そのだからそれの進化系が今いろんなプロレスに派生してるであって、うん、はい、うんうん、もうそのこのコロナを受けてノアでそういう睨み合いを30分やるというのは、うん、猪木のあの巌流島がなければなかったことかもしれないし、
はい、うん、あの巌流島の時も猪木と斉藤ってすぐに組まなかった。
あ、そうです、そうです。
似たようなシーンが。
それこそ、
そういえばあったような。
佐々木小次郎と宮本武蔵みたいに。
でね、そもそもなかなか巌流島にどっちか来なかったんですよ。
そうそう
船乗って、なかなか現れずっていうのがあって、うん、でやってましたね。あ、だから生中継じゃなかったですよね。あれは編集して、
ね。生じゃないですね。
ね、うん、やってましたもんね。なんかあの辺の頃、でも僕なんか幼な心に、あの、ニューリーダーとか、うん、ナウリーダーとかって言ってて、で、あれ、おかしかったじゃないですか。あの、ナウリーダー軍が猪木とか、まあ、坂口誠二とか、うん、正斎藤とかベテランがいるんですけど、うん、その中に藤原義明が老けてるっていうだけで入れられて、うん、藤原義明っていうか、藤波辰巳とかよりも、キャリア、浅いじゃないですか。
浅いね。
藤浪の方が先輩やのに、藤浪がニューリーダー軍で、うん、藤原義明は、老けてるっていうだけで、
うん、もう見た目で決めて
る、ね。見た目で決めてるっていう。
藤原さんでもまだ現役ですよね。
まだやってるんですか？
やってます、やってますね。70いくつかな。
なんか、すっぽんの、こう、すっぽん皇帝のコマーシャルとかも出たら、
ね。出てますね。
はい。
70でやれるっていうのもまた、すごいジャンルですけれども、う
ん、だからまあ
馬場さんがやってたこともなんか驚きで見てたけど、うん、藤原義明がまだにやってるのは
まあ今グレート小鹿もやってますからね、最年長で。
グレート小鹿もやったはんの？
もう、うん、
70代後半ですよね。
結構スポット当たったりしてるんですよ。
あ、
最高齢のもう80前やね。
78
ぐらいだったっけ。
今月78歳らしいですよ。
あ、78歳。
うん、僕あと、ね、あの時にすごい疑問に思ったのが、うん、でナウリーダーニューリーダーって言って、うん、ニューリーダーが藤波、うん、で長州前田明とかで、うん、あの頃はつらつとして若かったじゃないですか。で、あ、同時ぐらいだと思うんですけど、その政治の世界で、あの中曽根さんがまあ首相で、うん、でニューリーダーとか言われて、あ、だから今の安倍首相のお父さんですよ、と宮沢喜一さんと竹下昇さんでしたかね、ニューリーダーって言われてて、僕ら小学生からしたら何がニューリーダーやねんと全員じいさんやないかって思ったんですよ。えらいこれプロレスのニューリーダー軍はみんな
あれはでもまあ、あの永田町のナウリーダーニューリーダーという言い方をプロレス側が取ったんじゃないですか。
いやと思います、うん、絶対そうだと思います。
だから本来はあの中学生から見ればおじいさんたちがニューリーダーなんでしょ
う。そうですよね、はい、だからそのだからあれもだからあれですかね、古立が言ってたんですかね、多分政治から取って、まだ古立が実況してた、は
い、してますね。
そうですね、多分政治で言われてること、うん、そうですね、それはそうですね、うん、プロレスありきで政治の世界がそれをパクって、うん、ニューリーダーとは言わないですよね、
言わないと思いますよ。
あ、はい、そうだそうだ、だから多分その僕らあのそれこそ前田明が黒髪のロペスピエールとか、うん、
はい、
古舘一郎が言ってるのを聞いて、その後に中学高校で世界史でロペスピエールが出てきて、うん、あ、ロペスピエールってこのことやったんやって思ったのと同じ構造が。
そうだったんですか。
いや、そうです、そうです。小学生ですから分かんないですよ。
あ、
フランス革命のことなんて。
ロペスピエールって誰やろうだった、
誰やろうと、うん、そういう人がいるんやろうなっていう。で10年ぐらい経って、あ、古舘一郎が言ってたのこのことやってんやん。
あ、じゃあひょっとしたら長州の維新軍っていうのも、あ、維新って何やん。
そうです、そうです、その、うん、まずあの言葉で知りました。古舘一郎の維新で先知って、はい、その後小学校の高学年ぐらいになって歴史勉強するようになって、あ、明治維新、あ、このことやってんやっていう、う
ん、大阪維新の会っていうのなんかつながってんやろうか。
僕大阪維新の会がずっとあの今のね維新の、うん、まあ、党とか含めて馴染めないのは、僕らの中でやっぱプロレスファンってあの維新軍団の印象が強すぎて、はい、うん、鮮烈やったんで、維新を名乗ってくれるなっていうのがね、
はいはいはい、
あの時の長州力のかっこよさを松井知事がね、今知事ちゃうか市長か
市長や市長、うん、
あの人に、いや長州力めちゃめちゃかっこよかったじゃないですか。
あ、確かにね、
あの時の
だから大阪維新の会ってなんか、ね、天下を取るとかなんかそういうこの言葉遣いが全部それの派生語でやってるでしょ、はい、あの、うん、だからそれはやっぱイメージ作りなんかな。
でもそのあんまりその維新軍団とかを知ってる人がやってる感じじゃないですよね。
それは
そういうのを感じないですよね。
まあ、あれは多分政治の世界やから、
うん、まあ、すぐその維新を
226事件の時に昭和維新というのを唱えたような延長上にあるんだと思いますよ、うんうんうん、別にプロレスの維新軍から来てるわけではないんやろうね。
でもあれおかしいのが、はい、だからほんまに明治維新の維新って言ったら、はい、あの中央集権化を図る、うん、はい、わけじゃないですか。言ったら逆のことをやってたわけでしょ。最初地方分権や言うて、うん、だからそれで維新をまだ名乗ってんのもおかしいし、はい、何よりも僕は維新軍団がね、うん、あのアニマル浜口的なね、その、うん、で橋本さんを長州力也とは僕は思えへんし、うんうん、で言ったらその参謀閣松井さんがあの正斎藤とも思えへんし、うん、名乗ってくれるなってのすごいあったんですよね。
今でもそう思ってるわけ
です。今でもそう思ってます。思い続けてます、うん、はい。っていうような話を今夜はたっぷり聞いていただこうと思います。はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、今夜は、岡村正史先生と井上章一先生の大愛宝にお越しいただいて、プロレス文化研究会が誇る大愛宝で。
大愛宝ってなんかね。
はい、BI 宝にちなんで、馬、は、場、い、と猪木の、はいはい。はい。岡村先生、だから本名が、本名は言うたらダメなんですか？
いや、別にいいですよ。
本名が岡田です。正先生でしょ、はい、だから、すごい、どっちか迷うんですよ、いつも。岡村先生の場合は。
よく間違えられるんですよ。
筆名はどっちやったっけっていう。筆、うん、名が岡村正史です、ね。です、
はい。時々、歌を歌ってステージに立ってはるけど、
ジャズを。
あの時は、どちらの名
前？いや、それも最近岡村でやってます。
全部。
はい。
そこの区別が、何を基準に区別されていらっしゃるんですか？
いや、だからそれは人前に出る時というか、
はいはい。
だから役所に届けとかそういう部分は本名ですけど。い
や、分かってますよ、それは。それは分かってますよ。
役所に芸名出す人はおらんやろ。
おらんやろね。うん、
税務署やったらあり得るけどね。
ああ。
画号、屋号、書く欄があるから。
というわけで、でもう最近はコロナの話題ばっかりですけれども、うん、あの志村けんさんが、
はい、
あこれ放送から考えたら、2日前ですかね、あ、はい、亡くなられまして、あの我々の世代、うん、昭和51年生まれなんですけれども、60代でいらっしゃるお二方からしたらどんな印象なのかなって、そもそも志村さんっていう方が、
だからね、僕は今年66なんですよ。
岡村先生66歳。
はい。だから、あの、志村けんが、あの、ブレイクしたっていうのは1976年なんですよ。
昭和51年。
東村山温度でね、はい。はい。で、ドリフに入ってるのがその2年前なんですけど、
ね、
あの、
はいはい。
で、それは荒井中という人がいて、荒井中が辞めて、その後に志村けんがドリフに入ると。
はい。
で、で、はっきり覚えてるんですけど、はい、本当にね、その、東村山以前の志村けんって全然面白くなかったんですよ。それははっきり今でも覚えてます。
2年ぐらいは、ドリフに入ってるけれども、
受けない。
受けない。
はい。なんか、ちょっと、こんな言い方もなんだけど、うん、子供心にっていうの変だけど、
う
ん、補欠の若手が入ったと。
そうそうそう、
はい、もともとが坊ややったわけですもんね。
そうそう。だから加藤茶とも7つぐらい年離れてるんでね。一、はい、人だけすごい年若いから、余計に、受けなかったっていうのをものすごい覚えてて、はい、で、それが東村山で、僕はちょうど大学院生やったんですけどね。はい、で、ブレイクして、そっからずっと上昇していくわけです。
その、大学院生から見て、うん、志村けんさんが世に出てきた時の、うん、あの笑いのスタイルっていうのはどういうふうに感じられたんですか？
だから、そんな毎週、その、ドリフの大爆笑を見てたわけじゃないんですが。
大学院生でドリフ、毎週見てるとはあまり少なかったんですかね。
いや、時々見てたんですけどね。
笑いの立ちとしたらね、
うん、
その後のあの、トークの、臨機応変とか、
はい、
遠い即妙とかいう、タイプの笑いをドリフターズは、撮ってなかったと思う、
ね、
やっぱり作り込んで、
はい、
構成作家との、チームプレーだったと思います、だからその意味でプロレスに似てたんじゃないかな。
あ、
ただドリフの場合は、はい、もう怒りや長介絶対主義で、
はい、
もう怒りや長介の下で厳しいその、うん、あの指示に従わなければいけないという、
もう先生君主として。
だから、うん、で、毎週その会議やってっていう。
言いますよね。何時間も会議して、いかりや長介が一言言うまでずっとみんな黙ってたっていうような。
そうそう。
WWE に似てるかもしれないね。
作り込んだ。
うん、で、いかりやが、長介が OK 出さないとも絶対ダメと。
はいはい。
いうやつですよね。で、アドリブは認められないんですよ。もう、今の焦点みたいなもんで。
今の焦点みたいなもんでって。焦点はそうなんですか？
という、言われてますよね。
噂では。
特にあの、立川談志が焦点の司会やってる頃は。
あ、初期ですね。
徹底的に作り込んだらしいね。
そうですね。
そうなんですか。談志さんとかって逆に、自由にアドリブでさせるような印象あるんですけど、うん、そうじゃなかったっていう。
と思いますけどね。
作り込んでたと聞きますね。うん、
焦点のタイトル自体、談志さんがつけた、
ね。つけたんですね。
あの、小説の。
焦点のパロディ
で、ね、焦点かなって言いますよね。
だからまあ、志村けんって本当、もう今はね、もうあの、訃報が、まあ一面に、しかも連日乗ってるような状況で、
はい、
日本の喜劇王とかね、
はい。
で、あの、台湾ですごい人気あるんですよ。
あ、そうらしいですね。
実際に台湾で、あの、志村けんの等身大のパネルとかが、マッサージ屋さんとか、いろんな飲食店とかで使われて、はい、で、あの、蔡英文総統もコメント出してた
でしょ。そうでした、そうでした。
あれはもう全然不思議でも何でもなくて。うん、もうあのアジアですごいですよ。
これね、志村さんだけなしにドリフターズがそうだと思うんだけど、うん、要するにトークに依存していないので、うん、しゃべくりで取る笑いではないので、うん、体の動きで笑い作って、
ね、大義やね、
うん、だからね、これやっぱりプロレスに通じると思うんですよ、うん、で体の動きはね、あの国語言語の壁を超えるじゃないです
か、言葉を超えて、
だからビートたけしのトークはあんまり世界に通じにくいと思うけれども、うん、あれなんだ、天才たけしの、うん、
元気が出るテレビ、
うん、なんかあのたけし軍団をあのなんかボロ雑巾で使ってる
スーパージョッキーとかで、
はいはいはいはい、ああいうのは国境を越えると思うんですよ。
まあ、だからそれこそたけし城が、うん、あのフォーマットがたけし城とかは世界であのね形で打ってとかって、うん、パッケージをやってますもんね。
だから北野たけしってあの北野たけしとして映画監督として出る時も登場してマイクに顔をぶつけたりとかね、
やりますよね、
絶対やるでしょ、はい、
だからあのプロレスラーで言うたらたけしさんは猪木かなって思うんですよね。いろいろアドリブで、うん、遠い側面で、猪木ってそうじゃないですか、一方だからあの志村さんというのは王道といいますか、うん、ジャイアント馬場に近いものがあって、うん、で猪木さんはいろいろね、それこそ政治家になったりとかアントン・ハイセルで、うん、事業やろうとしたりとかっていろいろやりましたけど、志村さんというのはもう基本的にずっとあのお笑いだけコントだけみたいな、うん、最後の辺方はね、そのいろいろお芝居とかもなさってて、うん、これからもする予定やったと言いますけど、なんかその辺はそういうあの猪木と馬場のような違いがあるんちゃうかなっていうな、うん、
でまあそれと同時にやはり日本の喜劇人の歴史を振り返るとき、ね、
はいはい、
志村けんって多分ね、もっと生きてたらね、多分シリアスな方に演技とかに、うん、方向に多分行ったんじゃないかと。で、それは森重久弥以来の伝統でね、はいはい、現在の伊藤四郎に至るまでね、もう絶対に、あの、お笑いから出た人がシリアスに行くっていうのは、法則みたいにね、なっててね、多分志村けんももっと長生きしてたら例外じゃなかったような気がしますね。特に怒りや長介の薫陶を受けてるから、怒りや長介自体がそうやったでしょ。
シリアスで来た松平健が、だんだんお笑いに近寄るいうパターンもあったような気がするんですが。
まあ確かにね。
そうだから逆のパターンですよね、うん。結構だからバラエティ番組に役者の人が出るようになって、なんかそうなりつつあったじゃないですか。はい、こう、あの、それこそね、うん、いろいろ、あの、梅宮達夫さんとか、うん、あの、松方弘樹さんもそれこそ元気が出るテレビとか出てきて、昔の仁義なき戦いとかのイメージを変えたりとかっていうのがあったと思うんですけど。
でも、今でも小林明とか絶対出ないでしょ。
あ、小林明さん出ないですよね。
だから昔の、その、それを守ってるわけですよ。う
ん、まあ、だから岡村さんが今あった片岡鶴太郎のパターンですよね。
あ、鶴太郎。
鶴ちゃんは、そうですよね、はい、うん。おでん食べてはったり、マッチの真似してはった人が、うん、はい、ね、また
アーティストになった、
ね。アーティストになって、今ヨガをして。
ヨガのね。う
ん、体脂肪ほとんどないでしょ、あの人今。
そうですね。
体脂肪マイナスぐらいですよ、うん、もう今、ほんまに。ぐらいのね、ストイックな。うん、ま、でもほんま、志村さんっていうのは、そういう、ね、あの、コントする時の、まあ、なりきって、作 作り込んでっていう部分と、その普段と素との違いっていうのが、うん、僕は子供心に明確にあったのが、たまに、だからフジテレビのあらゆる番組が集まる、なるほどザワールドとか、うん、秋の祭典とか春の祭典とかやってて、うん、そういうスターが一堂に集まる番組を子供の時見てたら、うん、志村健だけ全然その、ね、はしゃがないんですよ。
うん、
その他の人はみんなお笑い芸人はそこでいろいろ前に出よう前に出ようとしてる中で、うん、志村健さんだけずっと普通に佇んでて、冷めた目で見てはって、うんうん、それを見て、かっこええなって僕、小学生ぐらいの時に思って、うん、もうその時はちょっとドリフから離れてたんですよ。
うん、
やっぱたけしさんとか、そのひょうきん族の笑いの方が大人の笑いな気がして、うん、そっちに行ってたんですけど、それを見て改めて志村けんかっこいいなって小学校の高学年ぐらいに思ったことがあって。
僕はそれ見てないのでわからないんだけれども、はい、お笑いの芸人さんたちが前へ出よう前へ出ようというような、はい、そういう場は多分苦手でいらっしゃったんじゃないかなと、うんうん、思います。
なんかね、うん、ダンディズムっていうのをね、うん、その時ダンディズムとかいう言葉は知らなかったですけど、うん、最初に感じたのが僕志村けんちゃうかなっていう。
だからドリフの中でも絶対から長介より前に出てないんですよ、志村け
ん
だけが。
そうなんですか、
はい、それはあるテレビのでやってました、まあ、
長介さんの座長芝居やったよね、
ええ、
あれは。
でもその中で言うたら坊ややった人が、うん、その坊や時代も長いことあって、そういうね、うん、まあ、下積みがあって、でドリフに入っても2年下積みがあったわけでしょ。である時その東村山音頭で急にスターになったわけですか、う
ん、だからそれ含めたら6年ですわ。ドリフ入りから6年下積みですよ。
だから長州力と一緒ですよね。
あるね。
だから長州力がずっと下積みあったのに、うん、ある時突然一中堅レスラーに過ぎなかった長州力が、藤波に、うん、俺はお前のかませ犬じゃないと言って一気に、
まあ、そんな思い持ったあったのかな。
加藤ちゃんに対して俺はお前のかませ犬じゃない、思ってたんじゃないですか。
思ってたかもしれないけど、言いはしなかったよね、そういうふうに、う
ん、言わなかったですね、そ、はい、でもそれを受けてちゃんとこう両友が並び立ってたから、うん、ドリフってすごかったと思うんですよね、うん、だから言うと藤波辰巳が長州の技を受けて名勝負数え歌を展開したように、受け切ってましたよね、ちゃんとその後輩である志村けんを。普通そう潰しにかかるじゃないですか。
潰しにはかかってなかったね、
全然かかってない
ですね。せっかく光り出した若い才能やから、うまく生かそうというふうに、
だからでもそれってそのもともと言った付き人でしょ、だから僕はもともとねオール巨人の弟子してたんですけど、私がオール阪神巨人の三人目のメンバーになるようなもんじゃないですか。
そうですね。まあ言って
みれば。で、僕が一番その、笑いを担当する役っていうのは、もうありえないじゃないですか。だからそう考えたら、やっぱりドリフターズって他の人のその、怒りや長介さんが厳しかったって言いますけど、ちゃんとその盛り立ててたっていうのもすごいなって思うんですけどね。
いや、だから逆に、志村けんは、他のお笑いタレントなんかで下積み経験のない人には、ちょっとなんかこう冷たい感じが、僕の印象ですよ。これは。
例えば誰ですか？
タモリ。
あ、タモリさん、
ね、だから、ね、だから、志村タモリ不仲説というのはあったんですよ。
はいはい。
現実に。だから、タモリは下積みってのはないですからね。
そうやね。
だから、たけしに関しては、志村けんは多分、たけしも下積みがなかったから、すごいシンパシーがあったと思うけども、はいはい、タモリはちょっと違う笑いみたいなね。いきなり九州から出てきて素人、しかも素人が。
で、赤塚。
富士に相談して、行って、で、サブカル的な人気から、バクなったという。はいはい、だからちょっとな、で、笑っていいと思うで、志村けんは、テレフォンショッキングか。はい、あれで、明日ゴルフがあるからって断ってますからね、一回は。
ああ、ね、そんなことがあったんですか。
テレフォンショッキングって、それこそ、決まってるって言うじゃないですか。
はい。
その時はどう言われたんですかね。ガチンコでかけたんですかね。
いや、僕それ生で見てないからわからないんだけど、
ひょっとしたらその断るというのをわざわざオンエアさせたんじゃない、
うん、
あっていうガチンコの展開を見て、でもそれやったら仲いいってことなんないですか、そこまで協力するっていうのは。
いや、まあその後普通に出てるんでね、不仲説であってあくまで、はいはい、本当は分かりしれませんよ。でもどうもなんか下積みしてないと認めない部分が志村けんにはなんかあったような気がするんだけどね。
でもその、言ったら、お二人は、まあ、60代で、志村けんさんと年齢近いじゃないですか。
ね、
僕らも、それこそ志村さんとか、たけしさんとか、子供の時見てた人と、うん、はい、だいぶ、 ね、ある程度大人になってから出てきた芸人さんとか見るときの、なんか距離感が違うんですよね。やっぱ子供から時は見てた人っていうのは、なんか純粋に笑えるんですけど、なんか年齢違いと、なんかいろいろ、スッと入ってこうへん部分があったりするんですけど、最初出てきた時はどうでした？
だから、志村けんなんか、今、例えば50代の人がドンピシャじゃないですか、志村けん、多分。
ああ、そうでしょうね。子供の時に。
で、結構今、ワイドショーのコメンテーターとかって、まあ、ヒロミとか、割と50代の人多いんじゃないですか。
はい、そうですよね、子供の時に見てて影響を受けて芸人になった人とかが。
志らくもそうなんかな。
50代半ばじゃないですかね。
だからそういう人が、こう、やっぱ世論を形成していくから、と思うんですよ。
ああ、だからもう今ね、そのね、亡くなられた後なんで、それこそ、で、問題になってるのが、小池さんが亡くなられたことを、最後の功績みたいなことを言い方をして。
それに蓮舫が噛みついてましたね。
炎上してっていうような。
まあ、
それは言いようによってはね、
ちょっと表現として、功績というのはちょっとまずいかな。
そういうなんかそのコロナに対する、まあ、啓蒙なんていう意識は本人全くあるわけないじゃないですか。そんな、もうやりたいことまだいっぱいあるのに亡くなられたわけで。
でもそういうことってどういうふうに言ったらいいんだろう。予期せぬお土産？
いやいや、
お気土産？も
っと間接的な言い方にすべき。
小池さん前の都民ファーストの会でもね、排除しますの一言で。
ずいぶん急に変わりましたもんね、世論が。
やっぱり決定的なシーンで言葉の使い方のセンスがもう一つなんじゃないかな。
だからそれは前プロレス文化研究会で井上先生がおっしゃってた、ラッシャー木村の。
あ、こんばんは。
こんばんは事件、はい。新日本プロレスに国際分断が乗り込んでいって、これからちゃんと、もうね、この対立を構想していく中で、煽らなあかんときに、こんばんはって言っちゃって、だからキャラクターを作ってしまったっていう。
志村さんが亡くならはったことを、コロナの対策に生かす手立てはあると思うんだけど、そういう時って言葉遣いすごく慎重にならないといけないよね。だからそういう時に小池さんは、言わんでもええこと言わはったような気がする。
そうですよね。
だから、小池百合子って僕はちょっと上かな。
いや
60代でしょ
?60 代。ですかね、多分、
だから小池百合子知事が持ってる文化の中にドリフターズはなかったんですよ。
ないでしょうね。
で、むしろその当時、これはもう今はあのワイドショーで全然触れてないけども、PTA の非難、ドリフのカラスの勝手でしょとか、そのも含めて、PTA がすごい非難してたっていう部分の、そっち側の人なんかなと、小池百合子は。
どっちかって言ったら。
どっちかというと。
だからそのね、亡くなられたら、もう翔さんが、まあ、大半というか、まあ、テレビやったらもう全てになりますけど、一方で本当に最近ね、SNS 上とかでも、まあ、志村さんが、入院されたっていうのが報道されて以降、また元気になってほしいっていうね、ツイートとかが多かったりしたんですけど、その中に、早く元気になって、看護師のお尻を触るぐらい元気になってほしい。まあ、志村さんのコント、そういうのよくあったじゃないですか。で、それに対して、いいねがいっぱいついたことに対して、また怒ってる人もいたんですよね。そういう志村さんのコントっていうのは、まあ、今も続く、そういうセクハラ社会とかの助長させてたんやないか、みたいなことを言う人もいて、で、それに対して、今、そういうふうに志村さんが病と戦っているときに、そんなことを言うのはおかしいだろうというとまた痛いとかしてっていうのが一部あったんですけど、テレビとかではそういうのまあ反映されないんですけど、
だから小池百合子の家なんかよく知りませんけど、やっぱりテレビなんか見たらいかんっていう家庭環境かもしれないんで、ひょっとしたら、
まあ場合によってはね、
学生時代はエジプトにいたんか、
エジプトカイロ大学、
まあ、実を言うと私なんかもドリフターズは、そうやね、親に煙たがられた
でしょ、
う
ちはそうでもなかったんけど、だからそのテレビ文化に寛容かどうかっていうのもあると思うんです、で、小池百合子は絶対明らかに違うと思うん
です。でも、お二人の時でもう大学院生やったわけでしょ、あ、そのもっと前から
もっと前です
よね。志村けん以前のドリフってい
う
んですね。はい、
そう
です。なるほど。だから
、それでも、吉本新喜劇はなんか見てたな。これは関西人だからかな。
それは別に家族、何も非難しなかったですか。
あのうちの親も含めて
一緒に見てた
花木京の間の取り方には感動が、
はい、うちも花木京はうまいなっていう会話は何回もありましたけど、ね、
そういうもんやったんですか。いや、昔の
不幸なことに、はい、いわゆる全国区にはなかなかなりづらい立場なので、あれだけど、うん、あれだけ間の取り方の上手な芸人さんっていなかったと思いますね。
だから花木京さんとかも、まあ、役者とかもされてましたけど、もっとそれこそいろんな映画とか出て、うん、その喜劇人として、ね、活躍されてもよかったんちゃうかな。
だから関西ってのはその辺が強いとこで、だから例えばちょっと話飛ぶようですけど、はい、去年ちょっと話題になった映画で飛んで埼玉っていう映画があったでしょ、はいはい、であれで要するにあの東京に対して埼玉や千葉や、うん、まあがっていうあの話ですよね、うん、でもなんかあれはその埼玉が要するに東京に対してそういう思いを抱いているっていうのが例えばマツコデラックスなんかの番組で取り上げられて、はい、そのこと自体が全国区になってて、うん、映画として成立して興行的にも成功したと、はい、でそれで思うんですけど例えば井上さんの、うん、あの京都嫌いのね、
はい、は私ですか、
はい、落中の落外に対する言われなき偏見差別、はい、でこれをなんかあのギガに漫画にしてでさらに映画化するなんて発想する人いないんですかね。
あまあでもあのいけずな京都人を取り上げるテレビ番組って結構あるんじゃない。
まあ、うん、あのそのね一部関西のしかもドラマですよね。
関西のドラマかなあのトークでもあるんちゃう、うん、あの
県民省的な
県民省的な、うん、なんて言ったらいいんだろうだ、うん、時間にルーズな社員に、うん、時計持ってるみたいやな君というようなのを、うん、
京都の人は
言うっていう。いやだから東京埼玉的な映画を、はい、まあ見てはるんかもしれんけどもの中にその井上さんのそういう京都嫌い的なエッセンスをね含めてあるいは大阪と兵庫とかね、うん、今回もあの両方の知事がちょっとやり合ったいう場面がありましたけど、なんかそういう関西にやっぱり京阪神中心にあるじゃないですか。
3連休の時にね、あの大阪と神戸の往来がどうのこうのの時で、
はい、そうやね。
ふとこう思ったりしたんですよ。飛んで埼玉を見た時に。
上岡龍太郎さんは京都の人やったけれども、はい、うん、別にそんなに京都を東京でアピールはしてあらへんかったし、うん、島田紳助もそうやったんじゃないかな、うん、そんな。
京都っていう感じよりももう関西とか大阪って言われたんですかね。
大阪やね。
うん。だから志村けんさんに関しても、うん、その、もしかしたら関西の人と関東の人、うん、あるいはその関西以外の人と、なんかちょっともしかしたら印象が違うかもしれないですね。
かもしれない。
やっぱり吉本文化圏で育った人間の。
うん、そうですね。私、うん、吉本文化圏だと思う。あ、でも藤山寛美も尊敬してたわ。
松竹新喜劇の影響も、はい。だからその辺の影響の度合いが、うん、もしかしたら違うかもしれないです、
ね、うん。そうそう。非常に失礼な言い方になるかもしれへん。はい。だけど、そのおかげで、ややドリフターズを見くびってたような気がする。
あドリフとか僕もだから、うん、そのドリフがめちゃめちゃ好きやったかって言ったら本当にまああの昭和51年生まれの同世代の中でまあ好きな方には入ると思うんですけど、うん、めちゃめちゃ好きでもなかったと思うんですけど、うん、ただあやっぱり僕好きなんかなって最近思ったんがその何年か前にねあの淀の競馬場の菊花賞のプレゼンターに志村けんさんが来た時があったんですよ、うん、もう7、8年前ですよ、うん、はい、で僕当時大阪に事務所あって京阪で通勤してて、うん、京阪電車にそれが貼ってあるわけです、うん、ポスターが。それ見た時に絶対行こう思ったんですよね、うん、志村けんを志村後ろっていうのを、うん、その生でやりたいと思ったよ。でうちの妻も志村けん好きなんで一緒に通勤してて、うん、志村や絶対行こうって行くんですよねやっぱり、うん、ぐらいは好きなんですよ、はい、僕らの世代って、うん、
はい、
淀まで来てるんやったら行こうっていうぐらいの、だからその時改めてやっぱり僕らは好きなんやなって思いましたよね、うん、だからやっぱり世代間でも
そうですね、うん、あと訂正しますが、はい、私吉本文化圏と言いましたが、はい、花木京と岡八郎のやり取りは本当に面白かったけど、それ以下以降ああいう感銘を受けたのはないような気がします。
はい。最近ないですか？なんかああいうの見てて、感銘を、スッチーのとかで感銘を受けた。
ああ、もう、なんかね、はい。申し訳ありません、
でも、そう考えたら、僕らとか花木京さんと岡八郎さんの、まあで笑ったとかじゃない世代なんですよね。うんうん、
僕最近あの祇園花月で吉本を見たんですけど、はい、それミルクボーイ目当てで、あの娘と一緒に行ったんですけど、
いやすごいアンテナ張ってありますね。
でもね、はい、思ったのはね、はい、結局ほら寄席のよくご存知のように寄席の論理ってあるじゃないですか、はい、だからミルクボーイ若手なんですよ、うん、M1 取っても、はい、だから持ち時間5分なんですよ。
あ、5分なんですかまだ、
はい、でしかも、第2試合じゃないや、2回目登場したのが 2組目か
第2試合
2組目っていうのが、はいはいはい、でトリはあの乗り用衆やったんですけど、ね、はい、20分ぐらいあるわけですよ、はい、
まあ、どっちかミルクボーイの方がっていう。
いや、ミルクボーイ目当てだったんです
よ。目当てで行って。ああ、なるほどね。
でも、要するに、小屋っていうのは、その時々の旬に、うん、あの、動かされないわけやね。
そうですね。もう序列が決まってて、はっきりと。
プロレスに近いよね。格闘序列の世界よね。はい、
だから、
いくら馬場さんが衰えても、メインは馬場さんっていう。そうそう。
だから、昔、本当に安清の全盛期に梅田花月見に行って、はい、安清が鳥前に出てくるんですよ。あ、
でも、はその時は
そして大爆笑でね、はい、終わって、そのざわめきの中で三人やっこが出てくるわけです。鳥として。で、中には帰る人もいる。ざわざわした中で鳥の三人やっこがやるわけです。
それは、
それが寄席の世界です。
でも三人やっこ師匠辛かったんちゃうかな。
まあ、慣れてるかもしれませんけど、ね、
慣れてるのかな、
うん、それでいうとプロレスもそのタイガーマスクとかが登場した時って、うん、結構そうやったんじゃないですかね。タイガーマスクの全盛期っていうのはやっぱり、うん、あの今佐山聡さんに、ね、パーキンソン病になられたんですよね、
うんうん、そうなんですか。
でもすごかったじゃないですか、僕子供の時に、うん、その後のやっぱりアントニオ猪木っていうのは僕はテレビ見てて、うん、タイガーマスクの方が面白いのにな、長州力の方が面白いのになって、やっぱり、思っちゃってた、
子供心に
部分があるんですよ。
多分、アントニオ猪木はね、自分よりかっこいいプロレスのできる佐山悟を見ても、あ、これでまた入場料が上がるテレビの仕
事そっちの立場があるからね。
だから、長州藤波の気持ちは分からへんね、そういう時。
その時の。
でも、あの当時、そのタイガーマスクをも凌駕したのが古舘七郎やったんですよ。
喋りで。
喋りで。あのもう要するにテレビの枠の試合ですけども、
い
や
それは言い過ぎ違う。
いやこれはもう目撃してます。目撃というかテレビでね、
目撃してますね、ま
あ、テレビで古舘一郎がタイガーマスクに勝ったように何を目撃。
いやだから古舘一郎 の要するに控室 の取材から始まるわけです、はい、放送は、はい、で古舘一郎が戻ってくるわけです。当然実況席戻らなきゃいけないよね、うん、はい、でその時リング上でタイガーマスクの試合してるのに全く映らなくて古舘一郎は追っかけてるわけ。
ああ、テレビ朝日のカメラは
カメラだからテレビ的にですね、あくまでね、
はい、
古舘一郎の方が、うん、まあ、重きを置いてたというか数字が良かったんですかね、古舘さんが喋ってる時の方が、
それとあとその後後楽園ホールでの試合で古舘一郎がリングエプロンに上がって猪木にインタビューすると、うん、でその後ろで乱闘が始まるんですよ、はい、長州らので、普通だったら古舘一郎がリングから降りますよね、普通それを続けるんです、猪木へのインタビューを。
もうその渦中に古舘一郎がいて、
ええ、降りない、
降りない。
あれ見た時ね、もう古舘中心に回ってるんだと思いました。
猪木さんはその古舘さんをもでも利用して、ええ、その新日本プロレスっていうのをなんかいろいろ言葉を使って盛り上げさせたじゃないですか、うん、あの村松智美さんとか、うん、そういう古舘さんとかに過激なプロレスとか定義させてっていう、うん、だからそういう意味でたけしさんとかもいろいろ笑いとは何かとか、あるいはその自分のまあ口述筆記屋としても本いっぱい出してたじゃないですか。でも志村さんっていうのはあんまり本出してないじゃないですか、うんうん、その辺の意味でもなんか僕は猪木的なのがたけしさんで、馬場的なが、志村さんで、馬場さんはプロレスに関して、ああだこうだって、言ったことを、
まあ。言わない。言わないです。
ないですよね。はい、過激などうだとか、世界最強の格闘技はプロレスだ、みたいなことをでっち上げたい、うん、でっち上げたって言ったらあれですけど、言ったりとか、ま、もうプロレスはプロレスや、みたいな。志村さんも、もうその、ね、喜劇とは何ぞやとか言わんと、もう見てくれっていうような、
だからまあくしくも志村健とジャイアント馬場の共通点ということであえて言えば、はい、ジャイアント馬場は朝日新聞の一面に訃報が載ったと。
はいはい。
そんな話。
東京版ですけど、大阪版は載ってませんけど、東京版は一面に載ったんですね。
なんか人の値打ちって不法の大きさで決まるみたいな
話ですね。不法の大きさに関してはこのプロレスという文化、工業メディア、社会現象でプロレスラーの不法の大きさがどんなもんやったかっていうのを、岡村先生が詳しく載せてらっしゃるんですけど、うん、
力道山の不法も結構大きく載ったんじゃない？
いや、意外に小さいんですよ、
ね。意外に小さい
んですか？そうなんですか。
それは面白いね。うん、なん
か僕、その、志村けんっていうのはもう、鉄頭鉄尾も何て言うんですかね、メッセージ性ないということに逆にこだわってた人やと思うんですよね。もう全く何のメッセージもないと。だから武井さんの方はまあ世相を切るっていうような側面あったと思うんですけど、うん、はいはい、一切なくて、うん、
やっぱり喜劇人の枠を保ってはったん違うかな、ね、
で喜劇人に言ってもそのチャップリンみたいな感じの、はい、そうね、そういうのもなく、
そういうふうにはならないね、う
ん、まあ、大体マルクス兄弟のやつですからね、うん、志村けんは。
だからもうね、そういうメッセージ性なかった人が亡くなられた時に、そこに無理やり小池さんがメッセージ性を持たせようとしたのが僕としては、うんうん、
いや僕は違和感はありますね。
そうですよ、志村けんにメッセージを持たすなっていうのをすごい思って、うんうんうん、
あ、まあわかります。でもね、ああいうタイミングで都の行政を預かる人は、はい、なんとかこれを通して若い人にもコロナについて噛み締めてほしいという言い方を、まあ、探したかったんだと思うよ。
そこの言葉のチョイスという問題になるんでしょうね。隅、うん、はい、田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年4月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。